こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマはマウンティング、上から目線の会話に疲れてうんざりする時の対処法についてです。マウンティングっていう言葉って日常でも結構使われてますよね。この言葉の本来の意味は、野生の動物が生殖行為のためにメスの上にオスが覆いかぶさる行為とか、オスメス関係なく自分の優位性を示すための行動なんですね。それが動物だけではなくて人間関係の優位性を示す行動についても使われるようになったということですね。そのきっかけは2014年にフジテレビ系で放送された沢尻エリカ主演のファーストクラスというドラマでしょうね。女性同士で直接的ではないけれど、それとなく自分の方が上とアピールする行為が描かれて、マウンティング女子という言葉も入りました。やがて女性が女性に使うだけではなくて、より広い意味で自分が上とアピールする行為をマウンティングと呼ぶようになったんですね。そしてこのマウンティングは人間関係のストレスのかなりの部分を占めているんじゃないかなというふうに思います。で、今回のこの解説でマウンティングの理解が深まり、ストレスがかからないようになりますので、よろしければ続きもお聞きください。マウンティングっていうのは、一見するとわからない表現で、私はあなたより上という態度を取ることなんですね。いわば知らないうちに心理的にこう踏みつけられているというような、そのような攻撃になってきます。当然不快になりますよね。しかし、こうあからさまの攻撃ではないので、こうなぜイライラしたり屈辱感みたいなものを感じるか、自分でもよくわからないんですね。ここが厄介なところです。分かりやすい攻撃ならばまだやりようがあったりするんですね。攻撃されていると分かるので、逃げるとか対処するとか必要性を感じられるんですね。しかし気づかないで攻撃されていると、どうしても対応が遅れてしまって、その分ダメージが深くなってしまうという可能性があるんですね。加えて相手に不快感を感じてしまうことに、自分がいけないのかなみたいな罪悪感すら感じてしまうということですね。罪悪感というのは、これは自分で自分を攻撃するということです。相手の攻撃に自分の攻撃までプラスされてしまうので、これは辛いですよね。しかもこの攻撃を止めなければいけないというような問題意識とかモチベーションも湧かない、そんな状態に陥ってしまうということです。そのためマウンティングする人と会うたびに理不尽なストレスがかかって、理由のわからないままとても辛い状態になるというふうになりがちです。で、マウンティングという攻撃から自分を守るためには、まずは早めに気づくということが大事ですね。その手がかりは今自分が感じている感覚です。なんとなく居心地が悪いとしたら、その可能性はあります。もちろんすぐには決めつけない方がいいでしょうね。マウンティングする人というのは、相手に対して優位でいたいという目的を持っているので、ある意味一貫しています。一緒にいていつも圧力を感じる、微妙に屈辱感や劣等感を刺激される、そんな感じがいつもあるならば、これはマウンティングの可能性はあるでしょうね。ここでこのマウンティングをこう見極めるっていうポイントについて説明していきます。まず天然のマウンティングっていうのがあるんですね。これは相手に対し不快に思ったとしても悪意があるとは限らない、そういうタイプのものですね。例えば非常に社会的に地位の高い人っていうのが近くにいたら、それだけで私たちってプレッシャーを感じたりしますよね。でもその人は自分が上であるとこうアピールするっていう気は特にない、まるでないっていうことだってあるでしょうね。このように悪意とか意図がなくても劣等感が刺激されるっていうこともあります。これは天然の悪意なきマウントっていうふうに言えるでしょうね。ある種配慮がないわけなので、そこにイラつくっていうのは無理もないところもあります。ただこれはいつでも逆の立場になるっていう可能性があるんですね。なぜなら自分が劣っていると感じる部分に対しては非常に過敏になって反応しやすいんですけども、自分が勝っているっていうことに関しては無頓着、気づいてもいないっていう傾向が誰にでもあるからです。例えば社会的に地位が高い人が全てに満たされていて、 幸せとは限らないんですね。周りにはばかることなく自由に交友関係を持ったり恋愛したりということは難しかったりするので、その辺に悩みがない方に対して羨ましいと感じているかもしれないですね。このような自分にとっては当たり前のことに関しても、誰でもそのつもりなくても相手に圧力をかけてしまっているということが結構あるんですね。このような天然のマウンティングに関してはお互い少し寛容になれたらいいかなというふうに思いますね。で、次は悪意のあるマウンティング。悪意っていうのは少し言い過ぎかもしれませんけど、明らかに自分の方が上と意図的にアピールしてくるっていうことってありますよね。一見それと分からずそうされるのは不快です。もしこのタイプのマウンティングと分かったら、それとの対応した方がいいでしょうね。例えば話しているとこちらがいる前に必ず話し始める人っていますよね。話を腰折るっていうやつですね。その後の話はこちらが言ってる内容を否定したり、まるで違う話題だったりします。こういう人は相手の話に関心を持っていないです。興味があるのは自分の方が上ということを証明するだけです。選挙前によく行われている政党同士の討論会みたいな感じですよね。もっと巧妙なマウンティングもあります。最初は親密な感じで会話が始まり、こちらの話を聞いてくれます。積極的に質問すらしてくれます。自分のことに質問してくれたら、やっぱり流れにもよりますけど、大体は関心が持ってくれたと思えて嬉しいもんですよね。ところがマウンティングの場合は途中からの雲行きがおかしくなってくるんですね。最初はなんか関心を持っていて褒めてくれるような感じるんですけども、いつの間にか皮肉っぽい内容になったり、結局は自分の自慢になったりするんですね。最初の会話が弾んでいた分、警戒心も薄くて何とも言えない嫌な気持ちが尾を引いてしまうんですね。このような思いはなるべく避けたいものです。このダメージはなぜ相手がこんなことをするのかわからないときつくなってしまいます。やり場のない怒りでいっぱいになってしまうこともあります。自分を責めることだってあるでしょうね。そんな時の対象として一番いいのは、マウンティングをする人がどんな心境なのかを理解することです。すると辛さも少しは軽くなり、心の余裕も取り戻せます。この分かりにくい攻撃もうまくかわせることが徐々にできるようになっていくでしょうね。人に対して常に優位であろうという人は、人前では強くあろうという人です。決して遅れを取ることが我慢できないということだから一生懸命上に立とうとするんですね。その理由は劣等感です。そして相手より劣っていると感じることは、自分にとって最も避けたい嫌なことになったりするんですね。だからある意味一生懸命、要は負けず嫌いっていうことですけれども、それが自分をレベルアップさせるっていうことにつながればいいんですけれども、そうとは限らないです。目の前の人を引き下げることで安心しようとする、それがマウンティングの目的だったりするのです。別の言い方をするならば、自分の劣等感を相手に押し付ける行為なんですね。それだけ自分が苦しくいっぱいいっぱいということですね。そうは見えないかもしれないけれど、懸命に虚勢を張っていて苦し紛れに当てたりするんですね。これが分かってくると、相手がこう痛々しく見えてきて、そうすると圧迫感も減ってきます。心に余裕が出てくるんですね。すると相手もこちらがへこまないので面白くなくなって、自然にマウンティングもやらなくなってきます。ただうっかり相手の劣等感を刺激してやり込みようとしたりすると逆戻りです。相手は躍起になってこき下ろそうとします。こちらが引き下がらないとずっと平行線ですね。とても不毛な時間になってしまいますので、早く終わらせなければ相手を褒めるっていうのが効果的です。すると相手は安心してマウンティングをやめるでしょうね。ただあまりに下手に出ると逆効果になるっていうこともあるんですね。劣等感で辛い時にマウンティングのターゲットにされてしまうっていうことがあります。そうなるくらいならこちらも引かずに平行線になる方がまだいいかもしれません。この辺は相手によってさじ加減が変わってきます。もしマウンティングに対処するのが難しい時は、周りの人間を味方につけるっていうのも一つのやり方です。日頃から周りの人とコミュニケーションを取っておいて、味方のたくさがこの人の背後にいるなというふうに分かっていたら、部が悪いと思って諦めてくれたりするんですね。マウンティングという分かりにくい攻撃は人間関係のストレスのかなり大きな部分を占めています。 この話が役に立ってストレスが軽くなれば幸いです。以上、最後までお聞きいただきありがとうございました。